します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はゲストをお招きしております。石川恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。石川恵子です。
はい、ありがとうございます。はい、で、今日はですね、起業家の先輩である石川さんにどういう感じでそのビジネスアイデアを考えられたのかということをお話ししていただきまして、皆さんのアイデアを作るときの参考にしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私は化粧品販売をしてるんです。化粧品ってね、石油でできてるんですけれども、私の扱ってるのは化粧品が石油でできていないんですね。っていうのも、私ね、小学校5年の時に手に湿疹ができて、それから20年間ステロイドを使ってたんですよ。それがね、30歳の時に化粧、それを教えられて、その化粧品、今の扱ってる化粧品を使うことによって、私ね、手がね、綺麗になったんですよ。ステロイドから抜けれてすごく綺麗になったんです。そんなんでトラブル解消できる化粧品ということで、私は皆さんにそういうことをお伝えしたくて仕事にしました。で、使っていただくと皆さん必ず綺麗になるんです。で、体にもいいので、それで今仕事で頑張っております。
はい、ありがとうございます。今お話しいただいた中で、まあ、ご自身のビジネスのきっかけとして、はい、ご自身が幼い時から、はい、そのステロイドですかね、はい、で悩まれたという経験があったのが、そもそも今回のご自身でされているビジネスのきっかけということですよね。
今でいうアトピー性皮膚炎になったんですよ、うん、手が。で、ひどい時はもう湿疹だらけで、病院って包帯巻かれたこともあったんですよ。
あ、そうですか。
はい、それを、たかだか化粧品なんですけれども、それでその石油を使ってない、まあ、どちらかというと漢方系の方で、それで治ったんですよね。治したんです。まあ、すごい努力しましたけど、それで薬を使わないで治ったんで、もうこれは皆さんにぜひ知ってほしいということで仕事にしました。
今の石川さんのお話なんですけれども、まあ、ご自身がやるビジネスを考えられたきっかけがご自身の過去にあったっていう話なんですけれども、坂本先生いつも教えていただいていることって、まさにそういうことなのかなっていうふうな印象だったんですけども、
はい、そうですね。やっぱり皆さんね、ご自身の過去の体験とか、自分の、まあ、苦しかったこと、大変だったことっていうのが、まあ、ビジネスのね、きっかけになるっていうことすごくあるので、で、まあ、そこをね、ちゃんと、まあ、見つめ直すことでですね、まあ、ビジネスのアイデアっていうのが出てくるかなと思うんで、まあ、それを本当にね、ビジネスされてるなっていうのを感じますね。はい。
もうちょっと今のお話を少し深く教えていただきたいんですけれども、まあ、例えば私だったら今年もうすぐに41になるんですけれども、41歳の私からすると、一口に過去って言っても、学生の時もあれば、30代の時もあれば、まあ、幼い時とか、いろいろあるんですけれども、例えばどの辺の過去の体験っていうのが、ビジネスのアイデアにとって非常にこう重要な影響力のある過去かっていうのってありますでしょうか。
は
い、
そうですね。基本過去はまあ全部ね、その人の歩んできた歴史だったりするんであれなんですけど、ただまあ一番遡ると本当に子供の頃の体験とかですね、結構そこってすごく大事だったりするので、で、実は結構多いのが子供の時やりたかったことが、大人になって、違う形でやってたりとか、実践してたりとかっていうことすごくあるので、まあそういったところから、まあ、掘り出して、まあ、自分史を書いてみたりとかっていう形で引き出していくと、まあ、自分のやりたいことっていうのが見つかるっていうのはすごくよくありますね。
なるほどですね。まあ、例えば子供の時に夢中になってたことが大人になってから、まあ、起業のアイディアの、まあ、影響があるということなんですけども、はい、石川さんの場合ですとやりたかったことではなくて、逆にご自身の、
はい、
まあ、苦しかったというか悩んでたことが今のビジネスの影響に大きく影響を与えているということですね。
はい、
そういう、なんでしょうね、やってたことっていうのはどちらかというとプラスのことだと思うんですけれども、そうじゃなく悩んでたことっていうのもまたビジネスのヒントになるということは往々にしてあるんでしょうか。
そうですね、あのマイナスのところもありますし、で、まあ、石川さんの場合は、ね、あのまあ、美容というところで、ね、はい、されてらっしゃるんで、あの、まあ、そもそもの、ね、美容に興味があるっていうところも、はい、あの多分プラスの要素としてはあると思うので、そうですね、でそこの部分と、あと、なんだ、そのご自身が病気したっていうところですよね。で、ここをまあちゃんとね、向き合われてやってらっしゃるんで、なんか、まあ、それが、まあ、マッチして、まあ、今のね、ビジネスになってるのかなっていうところですね。
はい、はい、そうですね。
はい、石川さんの、はい、まあ、そのご自身で大変悩まれてたり、苦労されたご経験が終わりだったっていうことなんですけども、その辺でもう少しこう深掘りして伺ったりしても、大丈夫ですか？
あ、はい、いいですよ。はい、はい、あの手の湿疹もそうですし、うん、まああれですね、顔も本当はね、紫外線アレルギーでボロボロになったんですよ。
紫外線アレルギー、
はい、お日様に当たると今こっちちょっと出てるんですけれども、それであの、うん、湿疹が出ちゃうんですね。それもあのステロイド使うと真っ黒になるじゃないですか。あ、よくあのステロイド焼けっていうのをしちゃうんですけれども、うん、もうそれ怖くて、まあ、私ステロイドやめるのすごい辛かったんで、手なんですけれども、はい、だから顔はもう絶対ね、それはやりたくないと思ったから、うん、この化粧品でね、直してったんです、うん、まあ、あくまでも私の体験なんですけどもね、でもそれは何でかっつったら、本当にあの石油性を一切使ってないっていうことで、まあ、だから皆さんに選択肢としてね、うん、ぜひお伝えして、それでもしよかったら私に共感して一緒に使ってもらって、綺麗になるっていうことを、うん、なってほしいんです。化粧品はやっぱりね、綺麗になりたいっていう女性の願いですから、はい、それを実現するのが私 の、 あのお仕事、仕事です。はい、
すみません、ちょっと男性なんで化粧をしないんで、はい、なかなか女性のそういうお気持ちのは理解したいと思うけれども、やっぱり理解しきれないところがあってですけど、イメージとしてですね、男性から見る女性心理っておそらくこうなんじゃないのかなっていうイメージですと、やっぱり女性の方って皆さん綺麗になりたいとか、もう少し言うと綺麗に見られたいっていうのって、
そうですね、はい、
女性の皆さんだったら誰しも持ってらっしゃるお気持ちだと思うんですね、うん、
はいはい、
でその上で化粧品っていうのは、ある意味こう不可欠な、
はい、そうです。
それだと思うんですけれども、ただその今のお話を伺っていると、化粧品を使って肌にダメージが出るってことは、その何かこう何かを犠牲にしてまで綺麗にならなきゃいけないのかっていう、なんか二者選択を迫られるようなイメージがあったんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、
そうか。
ただ実際の今お使いの化粧品というか、もうちょっと言うとご自身の経験から、そういうものを犠牲にせずに女性としての、まあ、願望というか気持ちである綺麗になりたいという願いも叶える方法はないのかなみたいな、そういうところが、
そうですね、はい、はい、そうですね、うん、綺麗になるっていうのはいつまでも若くありたいって、これはもう男性もそう思ってますし、はい、そうなんですよね、それでやっぱりね、本当に綺麗になるもの、それがそういう体に悪いものでいいのかなっつって、やっぱり本当に私たちが自分 の、 使うものっていうのは体にいいものっていうことで、それを販売するっていうのがね、まあ、何でも売ればいいよってことじゃなくて、使った皮膚についたものって体の中浸透してきますんで、はい、それもだから体にいいもの、そしてなおかつ綺麗になるもの、これがね、やっぱり本当に販売したいものなんですよ。お伝えしたいと思ってます。
私の受けた印象なんですけれども、はい、まあ、非常にこう楽しそうだなっていう印象を受けたんですね、はい、起業家の方って、まあ、楽しくあるべきだって坂本先生からよく、うん、はい、ご指導いただくんですけれども、ある意味そのいい例というかですね、典型なのかなっていう感じがしたんですが、
そうですね、はい、まあ、石川さん本当にね、されてすごくね、まあ、今本当にご自身の本当やりたいことを仕事にされてるなと思うんですけど、ちょっと僕からも質問したいんですが、石川さん、今のお仕事始められて今何年目です
か？9年目です、
はいはい。はい。それ以前ってどういう、はい、お仕事されて、まあ、どういうきっかけで、まあ、今の、ね、仕事始めようと思ったのかって、その辺ちょっと教えていただきたいなと思ったんですけど。
は
い、
まあ、まあ、学校卒業してすぐは、まだ芝居をやってたんですけど、その後はやっぱり子供を産まれて生活のために、生命保険やったりとか、あと事務員やってました。一般事務員。うんうん、はい、でももうある程度年齢いくとね、なんか自分の人生考えると、はい、ちょっとこのまんま会社員つまらないというか嫌だなと思って起業しました、
う どうでしょう、その時最初の時ってそのそれこそ恐怖心であったりとかなんか、なんかそれ怖いとか、なんか不安とかってなかったんでしょうか。
ありましたよ、やっぱり、うん、怖いですよね。だって会社行ってればお金もらえるんだけど、うんうん、自分でやるってことは自分で稼がない限り何もないと、うんうん、そこの不安はすっごくあったんですよ、うん、だから実を言うと子供の学士に手がかからなくなるまで辛抱しました。
うん、そう、でもそこね、そういうところがあったけど、あの今のお仕事やろうと思ったのはなぜやってみようと思ったんですか。
あ、はい、やろうと思ったのがやっぱりあの本当に綺麗になるから、うんうん、やっぱりそれであの私がやってるのは理念があって、はい、あの体に悪いものは使わないっていうのを理念の化粧品だったんで、うん、そして私自身も助けられたからなんですよ、うん、はい、あの手も綺麗になったし若返ったし、うん、それで皆さんと、うん、皆さんにお伝えしたいと思いました。
はい、すごい。でどうでしょう、実際ね、あの治療されてみて、どういう変化というか、はい、うん、成果というか、
はい、はい、もう心の満足は得られました。
うんうんうん、
お金の満足は自分次第。まだまだこれからあのもっともっと満足得られると思いますけれども、うんうん、もう本当に心の満足は得られました。
うん
うん、だからすごくね、私はあの何があっても楽しいです。
うん、すごいね、いやでも大事ですよね、そういうね、うね、あの、はい、まずね自分の仕事が楽しいっていうのが大事ですし、ね、そこからまあつながってくるっていうのがあるのかなと思う。ですけれど、あの逆になんかこれはすごい苦労したなとか大変だなとかっていうのがあったりします。
はい、やっぱりなんか自分がなんかこう自信がなかったり、あと人の目で動かされてる部分があって、ちょっと自分に自信がなかったところが最初はあったので、うん、あのそこであの自信を持ってこうなんだよって言えなかったところが、うん、あの人にこうなかなか伝えられなくて信じてもらえないところが辛かったです。
うん、それはあれですか、なんか周りからなんか批判されたりとか、
そうですね、
なんか具体的にどういうのがあったりとか。
多分小さい時からいろんなことあったんでしょうね、
はい、
うん、あとやっぱり自分もなんかこんなあの若い時に、ね、芝居なんかやってるような人間だから、ちょっとあの学歴もないしとか、うんうん、そういうふうな引け目を感じてました。
うんうん、はい、ね、そこからまあ、ね、やってこられて、うん、いや素晴らしいなというか、うん、ね、今の自分の、ね、お仕事を本当に、ね、やりたいことでやってされてみて、うん、あのどうでしょう、今実際、ね、そうやってあのされてみて、あの、まあ、どういう、ね、変化になってきたかっていうと、どんな風に。
はい、まあ、あの私立志塾とか入りまして、はい、すごくなんか自信が持てるようになって、なんか、うん、昔の過去が見られるような、見てた、うん、きっちり見られて、そしてあの 解決っていうか理解できたんですね、うん、それと親子の関係とか、なんか本当にそういうのがはっきり自分で分かって、とても今はわだかまりがなくて自信が持てます、
うん、
はい、
どうでしょう。
そうですね、あの、まあ、理志塾って坂本先生の、うん、はい、主催されてる企業塾なんですけれども、そこに入る前は自信がなかったけれども、はいはい、入られて卒業されたら、もうすごく、ね、今おっしゃられたように自信があっていうことだったんですけども、例えばその過去を見れるようになったとか、うん、具体的にこういうことがあったんで、自分の過去と向き合えるようになったとか、そういうのって何かこう印象深かったこととかって。
あ、ね、なんか先生と会って説明された時がなんかね面白いです。企業塾ってやり方だけじゃないですか、一般的に、うん、そんなのには全く興味なかったんですけど、お話聞いた時に心に殻があって、それがあるとあの自分が発展できるっていう話聞いて、すっごく興味あって、それで入ってみたんですよ、うん、そしてだからあのそのワークやってるうちになんかあの嫌だったこととか、そういうのを書き出せとか、 親についてどう思うか書き出せとかってあって、なんかこんなのいるのかなと思いながら思って、いい年してますから私も忘れてたんですけど、はいはい、そういうのをこうやって、見てきたんですよね。でなんか気づくことがいっぱいあったし、あ、こんな思いしてたんだって改めて、いい年し、いい人と気づきました。
あの一般的には今石川さん言われましたように、うんうん、その自分の過去とか親子関係とかとビジネスってあんまり関係がないって思ってる方の方が多いと思うんですけども、はいはい、まあ、そうではなかったということですよね、
はい、そうですね、うん、あのまあ、おっしゃるように本当にそうなんです。あのみんなあの新しいことを、ね、考えなきゃいけないとか、うん、なんか、ね、これまでにないビジネスモデルを作るとか、うん、商品作っていくっていうのを考えていくので、 結構そういうね、自分の過去とかは置いといてみたいな感じになるんですが、結局そのね、それを考えてる自分もなんか新しいことないかなっていうのは、自分の常識の中での新しいことなので、はい、自分自身をちゃんと知るっていうことをしないと、実はそのビジネスアイディアっていうのも出てこないですし、で、その儲かるビジネスアイディアっていうのがその人によって違うんですね。うん。多分石川さんにとってはそれが化粧品でしょうし、ね、私にとってはそれは、企業家の教育っていうところで、やっぱ人によって全然その儲かるビジネスモデルっていうのが、100人いたら100通り違うので、まあ、そこを、まあ、しっかり掘り下げていく。で、その人がやっぱどういう価値観なのか、ね、どういう環境で育ってきたのかっていうのが、目に見えない、その、価値観っていうものがすごく影響を受けてるんで、まあ、そこからちゃんと掘り下げてやっていくと、まあ、本当に自分が心から楽しいって思える、まあ、ビジネスモデルが、まあ、作っていけるって感じですね。はい。
そうですよ。本当に今のお話を伺ってると、結局その、もう、ちょっと言い方が、下水言い方になるかもわかんないんですけども、起業したい人の動機の一つにですね、
はい、
やっぱりその、まあ、自由を求めるとかやりがいのある仕事とは言いながら、うん、お金の面って絶対外しちゃいけないところだと思うんですね、
うん、
ビジネスだから利益は生まなきゃいけませんし、はいはい、養わなきゃいけないご家族もあるかと思うんですけども、はい、でお金ってなった時に儲け話どこかって探しに行く人ってすごい多いと思うんですけど、はい、結局もう、まあ、儲け話っていうのは自分の過去にヒントがあったりとか、うん、自分のその生きてる価値観にそのヒントがあったりとか、結局そういうことなのかなと思ったんですね。
う
ん、
はい、そうですね。どうですか、石川さん、その辺
は。いや、私なんか、そうですね、こう、儲けようと思うと全然、大体失敗してる感じがあるんですから。
はいはいはい、
なんかだから、私はやっぱり、自分にが嫌だと思うことはやりたくないし、なんかこれを人に勧めたくないと思うのは絶対やりたくないなと思って、絶対私がいいって思ったことしか売りたくないと思ったんで、出ないとなんか言葉がしどろもどろになってるから、
うん、
結局うまくいかないなっていうのを感じて、だからそれをが今なんですよね。これはもう絶対正直な商品だと思ってます、
ね、そうですね、うん、いやでも本当おっしゃるようにで、ね、やっぱ儲かるって人によって違うんで、
うん、
で別に僕儲けちゃいけないって全然思ってなくて、むしろ儲けてほしいんですけど、ただ皆さん儲けるって考えるとなんか知らないんですけど、自分の好きじゃないことで儲けるってなんか前提がなる人がすごく多くて、それすごい不思議で、なんで儲けるのと好きなのを分けるのか、わざわざ。だから儲けることをやってて苦しくなっちゃうんですね。例えばなんでしょうね、じゃあまあ今だとね、じゃあ仮想通貨儲かるって言って、じゃあ仮想通貨じゃあ全員がやるのかっていうと、それが合ってる人もいないし合ってない人もいるので、合ってない人が無理にやっちゃうと苦しくなっちゃうんですね。で、石川さんがね扱ってるのも、まあ、化粧品で、化粧品が儲かるって思う人と、いや化粧品なんてもう競合がいっぱいいるしライバルいっぱいいるから儲かんないよっていう考え方もあるわけですよ。ね、なんかそれじゃなくて、いや私はじゃあ補填の方がね儲かると思うから補填をやろうって、でこれは別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、どっちも正解で、自分にとってどっちが儲かるか、でどっちが自分がよりね好きかというところ。おっしゃるよね、好きっていうふうにおっしゃってるんで、なんかね、やっぱ好きだと勧められますよね。
ああ、そう、本当にもっと頑張ろうと思いますもん。
うん、
もうなんかね、それはね、ある中小企業診断士が言ってましたね、やっぱりね、
はい、
最後に踏ん張れるのは好きだから、
うん、
好きなことだからって言ってました。
うん、
もうだからそこは外さないと思って、
うん、よくですね、これ一般論である話で、決して悪いっていう話ではないんですけども、仕事を何のためにしてるかっていう質問ってされたときに、例えば家族のためとか生活のためとか、うん、あとまあ お金のためとか、こういう回答ってよくあると思うんですよね。特にご家庭を持たれてるご主人の方とかってそういうお答えされると思いますし、それは正しい答えだと思うんですけれども、うん、一方でそのやってることが嫌だけど生活のためにとか、うん、嫌だけど家族のためにとか、こういうふうに思われている方って、まあ、少なからずいらっしゃるんじゃないのかなっていうのがあるんですよね。でそれが逆に一般的になってしまってるんで、さっき坂本先生言われてたように、好きじゃないことで儲けるっていうのがなんか一般的みたいな、
うん、
好きなことで利益を稼ぐっていうのがなんかこう幻想だみたいな、
うん、
そういう印象をみんな持たれてるんじゃないのかなって思ったんですね。
そうですね、もうそこは本当になんかそこにとらわれてる人すごく多いなっていうふうに 思ってて、でその好きなことじゃないと稼げないって決めてるのも実は自分自身だったりするので、うんうん、で結構ねやっぱりそのなんで好きなことじゃないといけないかっていうとやっぱり長く続かないんですよ、
う
ん、
そうですね、
で本当になんだ嫌なことっていくらお金儲かってもみんなね途中でやめちゃうんです、
うん
もうたくさんそういう人を見てきたんですけれども、うん、なんか儲かってても途中でその事業辞めちゃったりとか、まあ、売却しちゃったりとかってすごくあるんで、ね、その辺がやっぱあるんで、ね、石川さんもね、もう長くね、続いてらっしゃるますけど、その辺はどうですか、その続けるってことに関して、今後もずっと続けていく。
はい、もう私最後の仕事と思って、もう死ぬまでやろうと思って、
いい言葉ですね。
もう死ぬまでやります。うんそれが元気の秘訣なんで。
そうですね。で、今の時代ってね、やっぱりね、もう定年も人生100年時代って言われるし、定年してからもね、30年、40年生きちゃう時代だから、やっぱりその最後まで楽しんでできる仕事を選ぶっていうのは、これはまあ非常に大事なのかなって。
うん、あそうですね。今の定年っていう話は少し出たんですけれども、うんはい、一般的に、65で定年を、60とか65で定年をした後に、その方が、再雇用じゃない別の道でお仕事を探そうとしたときってやっぱり現実問題厳しいらしいんですね、
うんうんうん、
選択肢があまりない、
うんうん、
でそれは、まあ、誰が悪いっていう話ではもちろんないんですけれどもただ一方で、まあ、定年を迎えない前からでもいいですし定年間際でもいいんですけれども、まあ、今の石川さんのように自分が得意なこととか好きなこととか自信を持ってお客様に勧められることとかそういったものを持っていると選択肢定年後の選択肢の一つ増えると思うんですねで特に定年後ってこう今まで一生懸命働いてきたんだから定年後はゆっくりしてくださいみたいな話ってあると思うんですけども、まあ、ゆっくりするかどうかさておいて好きなことで儲けられるとこれ定年後の生活ってすごくいい働き方生き方だと思ったんですねで、まあ、定年前でももちろんそういう生活っていうのはすごく素晴らしいことだと思うし定年を迎えてからでもそういった生活ができるというのは非常にいいことなのかなというのですね、はい、最近特に多いんですよね、うん、定年後何していいかが分からないので、うん、起業を教えてくださいっておっしゃる方が那覇市にすごく多くてよくお話しいただくんですけれども、うんはい、ちょっとそれを思い出したので、
そうですね、やっぱりまあ今、ね、そこはすごく大きなテーマになってますよね、うん、やっぱり、ね、仕事を終わった後もどういうふうに生きていくか、やっぱりね、年数が長くなってますから、
そうです
ね、昔はね、60代で亡くなる方もね、本当に多かったから、うんうんうん、ね、仕事終わって、もう5年か10年生きればいいや、みたいな、本当の、まあ、余生的な考えなんですけど、うんうん、今ね、普通に20年ぐらいはみんな生きちゃうんで、だからね、下手したら30年生きるってなると ね、今まで働いてきた年数と同じ年数生きるので、
そうですね。
うんね、楽しくない仕事やっちゃってるとしんどいよね。
そうですね。逆にね、石川さんのお話聞いてたら、うん、生涯現役っていう言葉ですよね。
そうそう
そう。すごくかっこいい生き方ですよね。
うんうん、ねやっぱり化粧品会社ですからいつまでもね綺麗でピンとしていたいんで、
うん
うんそれでやってます。やりたいし、そうやって過ごしたい。はい。
石川さんとしては今後どういう風なビジョンというかどんな風になっていきたいとかってあるんですか。はい。
そうですね、やっぱりずっとこの仕事を続けながら、一緒に同じ方向を見てくれる仲間を増やしたいなと思ってます、うん、同じ方向、うん、だから同じ私と一緒に仕事やりたいって言ってくれる人を増やしたいなと思って、うん、そして今法人にしたいなと思ってます、
うんはい、石川さんの、先ほど教えていただいたような、うん思いに共感する仲間を増やしたいということですね、
はい、そうです、はい
はい、分かりましたまあ、今回その石川さんにいろいろお話伺いましてそのビジネスアイディアの出し方作り方ということについてですね具体的な事例を通していろいろ教えていただきましてありがとうございました
ありがとうございました、
はい今回の内容は以上になります今回の内容があなたの起業の成功のお役に立ちましたら嬉しく思います、この番組ではあなたの起業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しておりますインターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、石川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。 なたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。